医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
帝京平成大学薬学部の井出口直子です。今日は新型コロナウイルス感染症に関する情報発信と題してお話を伺います。京都大学大学院医学研究科社会健康医学健康情報学特定講師岡田博さんにお電話がつながっています。岡田先生、こんにちは。
ご無沙汰してます。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。今日は先生に京都からお電話で、お話しいただくことになります。岡田先生の現在のお仕事を教えてください。
去年カナダから戻りまして、京都大学に薬局の研究を作るグループを作りました。正式な所属は京都大学大学医学研究科社会健康医学健康情報学というところになります。そこの今特定講師という立場で薬局の研究をしています。
そうですか。岡田博先生は薬剤師でいらして、キャリアがちょっとね変わってると言いますか、最初は学校の先生をされてそれから薬剤師になられて、
ね、20代30代は学校の先生でしたね。
ああ、そうですか。何の科目だったんでしたっけ？
社会科です。
社会科で、そこから思うところあり、はい、薬剤師になる
仕事が正式採用にならなかったので諦めて薬剤師になったっていう話です。
ああ、そうなんですか。
はい。
それで薬剤師になられた後に薬局にご勤務されながら、糖尿病治療に関しての臨床研究をされ、その後カナダにご留学をされて、はい、今京都大学の方のにいらっしゃるということです。先生をされていらっしゃる。
はい。
先生 の岡田博先生をリーダーに京都大学 SPH 薬局研究グループでは新型コロナウイルスに関する情報をまとめて薬局薬剤師に向けての情報発信をしていらっしゃいますよね。
はい、
はい、それではその先生の京都大学 SPH 薬局グループ COVID-19 対策支援プロジェクトとその経緯について教えてください。
はい。3月の半ばぐらいから世界各国で薬剤師会なんかから薬剤師がCOVID-19 にどう対応するかっていうのは声明だとかそれからガイドなんか次々出てたんですが、日本でそういうのが出てなくて、感染拡大が続くのは北米なんかでひどくなっていく、イタリアでひどくなっていく、絶対日本に来ないはずはないので、日本で感染拡大が起きた時どうしたらいいんだろうっていう話に3月の26日の日にうちの研究ミーティングが終わった後に雑談の中で出てきたんですね。で奈良県医科大の鈴木翔太先生と僕が雑談していて、もうこれ関係団体が動かないんだったらもう自分たちでできることをやろうと。で僕はたまたまその海外のそういう動きを見ていたので、じゃあそれを日本の薬剤師に届ければいいんじゃないかなっていうふうに思って、2人でホワイトボードにやれそうなことっていうのを何項目か書いて、で翌日からやることにしたっていうのがもともとの流れです。で大体10日ぐらいでホームページを作り、配布資料を作り、動画を撮影して編集して字幕をつけっていうようなことをやってオープンしたっていうのが流れで、4月の頭にオープンすることができました。
そうだったんですね。その3月26日からスタートして4月の頭にはオープンしたと。スピーディーですよね。
そうですね。もう当たり前ですけど感染症は待ってくれないので、もうスピード重視であちこちにとにかく助けを求めて、
はい、
例えばその会社なんかで見積もりなんかしてもらう暇はないので、デザインができる保健師さんに知り合いに頼んで、こういうのでコンセプトで作ってくれないか、オンライン診療がこれから多分広まるだろうか、それを広げるような資料を作ってほしいとか、それから、洗剤を使って消毒するような方法とかが多分必要になるから、その資料を作ってくださいとかいうふうにお願いして、動画も、うちのお医者さんとかと一緒に撮影し、講師はうちの健康情報の、うちは公衆衛生の大学院なのでお医者さんが多いので、感染症の専門医の井村先生とか、それから助教の先生なんかにお願いして、西川先生にお願いしてその出演してもらって感染症の対策、しかも薬局でどう使うかっていう話をしてもらいました。
そうだったんですね。情報は薬局薬剤師の勤務経験を持つ岡田先生が中心となって、薬局薬剤師に役立つことを取りまとめていらしたということですよね。幅広いネットワークをもう本当にこう駆使されて作られたという。
そうですね。たまたまその知り合いがね、たくさんいたので、周りに、特にその研修をずっとやっていたので、その同期受け面接だとか、その患者さんにどうサポートするかという研修をやってた受講者の人が、2000人ぐらいいるんですけど、その中でも SNS でつながってる人 200人近くいたと。
うーん、
それから研究グループで今その京都大学の研究グループで所属していろいろやり取りしている人が50人ぐらいいたので、
はい、
まあ、トータルすると200人以上の人がいたので、その人たちに声をかけて手伝ってもらったということになります。
そうなんですね。それは本当大変なネットワークだと思いますけども、今情報がどうしてもその新しいウイルスだったので、まあ、その当時ですね、まあ、いろんな情報が飛び交っている状態だったと思います。で、一般の方も何を信じていいのかっていうような中で、まあ、どのようにしてその情報の吟味をされたんでしょうか。
そこはなんか僕らは公衆衛生の大学院、僕はそこの講師ですし、鈴木先生というのはその僕に手伝ってくれている奈良県追加大の鈴木先生はここの修士を出た人なんですね、
はい、
つまり公衆衛生の専門家なんですと、はい、いうことは、そういう健康情報をその吟味するっていうのは僕らの仕事の一部です。そして僕自身は海外のネットワークがあるので英語で発信されているものに興味があって、カナダの薬剤師会とか、それからイギリスの薬剤師会、オーストラリア、それから米国 CDC が出しているものとかに興味があったのでチェックはしてたんですね。そこでいろんな情報が出てきているので、英語の情報はかなり正確なものだけが報道されているので、もちろんその、BBC とか、というか CNN とかの報道もかなりそういうことに基づいて報道されてたので、
はい、
そういうことに基づいて何かこう提供できるものがあるんじゃないかなっていうのが元々のアイデアです。
うん、そうなんですね。海外からの信頼できる情報を、公衆衛生のプロである先生方がきちっと見られて、そういった情報を載せているのがこのサイトということですよね。
そういうことですね。
はい。
それでその幸運だったのはですね、幸運だったのかどうか分かんないですけど、タイムラグが1ヶ月あったんですよね、海外と。
はい、
FIP なんかも出してるんですけど、ちょっとなんていうか泥縄というか、対応が遅れてるんですよね。もう感染もイタリアとか、もうニューヨークとかですごいことになっていう時に出てたんだけど、
はい、
日本はそれを見て、海外が準備して出したガイドラインとかを見ることができるんですよね。だから、今からでも急いでやれば間に合うんじゃないかって思って立ち上げました。
日本の状況を見て今使えば間に合うっていうこともあり、
はい、一番防がなきゃいけないことは、
うん、
薬局の薬剤師が感染してしまう、そうなると薬剤供給が途絶えますよね、
はい、
それからもっと怖いのはその薬局から感染者が出る、来てる患者さんが薬局でうつったっていうことになったら、
はい、
それは社会的信用も失いますし、
本当ですね、
医療の専門家の人たちが何をやってるんだってことになりかねないので、それは絶対にしたくないなというふうに思いました。
大変、それは本当に大変なことだと思う、重要なことだと思いますね。そうしましたら、もう先生のそのサイトはどういうものの情報で構成されているか教えていただけますか。
一応資料室とか動画とかリンク集、
はい、
感染防御、ブログ、外国人対応という6つの、パートに分けています。特に最初に急いで立ち上げたのは資料室というところで、
はい、
そこはポスターというか配布資料を置いています。電話で処方してもらえますよとか、来客前に電話で熱とか咳とか息苦しさがあるときは相談してくださいねっていうポスターを最初に作りました。それから資料の他は、今オンライン診療の流れのチェックリストとか、それから薬局内の感染防御対策のチェックリスト、これは CDC、 アメリカの CDC の出したものに基づいて作ってるんですけれども、もうそういうふうに簡易チェックするような資料を置いています。それから動画、さっき触れましたけれども、感染症の専門医なんかにレクチャーをしてもらうんですけど、ただレクチャーしてもらっても病院向けなんですね、やっぱりどうしても。なので、僕はなぜか横に座っていて、時々薬局だとどう使えますかって質問をするというのが僕の役目です、
はい、そういう、ね、インタビューの動画がもう25本でしたっけ、現在は。
はい、そうです、25本撮ってます、
はい、役に立つリンク集
です ね、はい、3つ星がついてるのは絶対見てねみたいな感じにしてます。だから短時間でも重要なものにすぐたどり着けるように工夫しているつもりです。
ありがとうございます。この先生のサイトはスマートフォンでも見ることができますので、 QR コードで読み取っていただいて、
はい、
もういつも、ね、持って歩いてポッケに入れて仕事中でも見ていただけたらなというふうに思います。
ぜひお願いします、
ね、本当に充実なサイトだと思いますし、非常に信頼性の高いものだと思います。
ありがとうございます。
で、何といっても、ね、今薬局に欲しい情報として資料集ダウンロードできるものがありますので、それをダウンロードしていただければもうすぐに使えますし、そこにちょっと自分の薬局の名前を入れたりとかも、
そうです、そうです、
いいんですよね、それフリーで使えるわけなんですよね。
リンク、もう自由に使ってください。
それから今非常にこう重要なオンライン診療の流れと、まあ、薬局でそうどう活用するかっていう話もありますが、本当に今患者さんには薬局に来ないでっていうことを薬剤師から発信しなきゃいけないですよね。
伝えることが非常に重要だと思います。特にかかりつけになっているような高齢で基礎疾患を持っている人は、はい、この疾患に関して言えばかからないことがとっても大事ですよね。なってしまったら誰が重症化するかわからないっていう疾患です、うん、そういうことすらも十分に患者さんは伝えられてないと思います。だからかからないことがとても重要で、かからないためには出歩かないこと、
はい、
ということを直接お伝えできるのは薬局薬剤師の重要な使命だと僕は思います。
本当にそうですね。ご自分のかかりつけの患者さん、まあ、特に高齢の方、まあ、慢性疾患をお持ちの方に薬剤師の方からとにかくお電話をして、不安にならないようにお声掛けをして、まあ、どうしたら薬局に来ないで ね、お薬がもらえるかっていう話をされるっていうことがすごく大事ですね。それから感染の防御に関してですけども、まあ、特に先生、日本では飛沫感染のことは皆さん気にされるけれども、接触感染に関しての意識が低いっていうことをおっしゃっていらっしゃいますよね。
もうちょっと意識した方がいいかもしれない。海外のガイドなんかに比べると、まあ、例えば現金を使うことを拒否するっていう掲示をしなさいっていうような薬剤師会のガイドも出てますし、
はい、
もし現金を使わないといけない場合はカゴとかボールなんかを用意して触れないように回収しろっていうことを言ってます、カナダなんかは。だからプラスチックの表面で3日ぐらいコロナウイルスは生きるので、保険証なんかを、ね、預かったりするのもやめろと、
はい、
向こうの手に持ってもらって必要だったら写真を撮れって言ってますよね。
そうですよね。ちょっと物のやり取りをこう活にしないように、そこはもう薬剤師の方からぜひ工夫をしていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。今日は新型コロナウイルス感染症に関する情報発信と題して伺いました。京都大学大学院医学研究科社会健康医学健康情報学特定講師の岡田博さんにお電話でお話をいただきました。先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は帝京平成大学薬学部の井出口直子でした。
帝京平成大学薬学部教授井出口直子さんに解説していただきました。
医療ジャーナル、医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。